開することができて本当に感謝いたします。先生と今朝広島駅をお迎えに行きましたら、先生は柔道のいやプロレスのチャンピオンでいらっしゃるんですけど、オリンピックにもいらっしゃった方なんですけど、先生柔道もなさるんですよねって言ったら、今柔道をやめて伝道してますって言われて、先生は大変楽しい方で、今700万人が1日に出入りするという新宿で、信号を向こうから来られてその渡られる間45秒あるんですけども、一緒にその信号の方たちとずっと歩きながら、先生は45秒のメッセージをしながらですね、新宿や渋谷で、大変ダイナミックな伝道をしてらっしゃるんですね。そして、先生のもう伝道の仕方っていうのは、もう出て行って福音を伝えるということに非常に燃えてらっしゃるリバイバリストと申し上げた方がいいと思います。大変ユニークな先生を初めてお目にかかりましたのは、お名前は聞いてましたけれども、今年の4月にこの広陽町で福音自由教会で先生のお招きしての集会がありました時に、うちの人たちと一緒に行ったんですね。あ、今度はうちの教会に来ていただこうと、もうその時すぐ思いまして、先生にお電話しましたら快く引き受けてくださいました。大変ご多忙の中を今日は東京からおいでいただきましたことを心より感謝いたします。早速アーサー・ホーランド先生をお迎えしたいと思います。先生どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。アーサー・ホーランドです。私は夜でもアーサー、昼でもアーサー、いつも変わることのないアーサー・ホーランド。名前覚えやすいでしょ。私ね、この教会に来て3つのことを感じたんです。一つはこの教会は非常に明るい、ね、イエス様は世の光ですとおっしゃいました。本当にイエス様の素晴らしい愛を持っている人たちが多くいるから、きっと明るいんだなと思ったんですね。そしてもう一つは温かい、非常に温かい感覚を受けました。そしてもう一つはですね、若い。それは別に年齢という意味じゃなくて、スピリットが非常に若い。イエス様はですね、幼子のようにならなくては神の国に入ることができません。ですから幼子のような人たちがいっぱいいるなと思ったんですね。私本当にこの教会に来ることができて心から感謝しています。私は伝道者でいろんなところを飛び回るんですね。野球で言えばですね、私の働きは DH みたいなもんですね。デジグネイテッドヒッターといってですね、代打じゃないけどもいつもヒットかホームラン、良くてホームラン、悪くて三塁打二塁打、必ずヒット打たなくちゃいけないような働きをしてるわけですね。ですから私は伝道者になった時に、神様あなたに任せますから、あなたが奉仕の場所を与えてください。そしたら広島に行った時に、4月にですね来た時に先生とお会いして、先生が私のことをこの教会に呼んでくださいました。これも神様の導きなんだな、非常に思ってます。心から感謝してます。私はいろんなところ飛び回ってるんですけども、ついこの前までですね、仙台、そしてその前は宇都宮、福島、茨城に行ってきました。そして今週はですね、岡山と広島なんですね。で、私はいろんなところ飛び回ってるんです。で、時計を見る暇もない男なんですけども、私ね、つい最近まである一つのものが欲しかったんです。それ何かというとですね、ローレックスの時計だったんですね。ローレックスの時計ってかっこいいじゃないですか。王様の冠がピカピカ輝いてて、誰かにアーサーさん今何時ですかって言われたら、僕のローレックスの時計によるとなんて言っちゃう、ね、言えるもんね。もうだから誰かね、アーサーさん本当に忙しいですね、もう仕事やってて時間分からないでしょ、これつまんないもんですけどどうぞって言ってこないかなと思っちゃったりするんですけど、まだ誰一人来ていません。別にここでそれを請求しているわけじゃありませんけれども、でもそれを捧げた人は大いに結構だと思います。でも来ないと思います。でもね、つい最近というかこの前、滝本明先生とインドネシアに来ました。そしてインドネシアでですね、1万人ぐらいの集会やってきたんです。そしてその集会が終わった後、みんなでショッピングに行ったんですよ。そして皆さん、あったんですよ、ローレックスの時計があった。しかも2000円、皆さん2000円、あれ普通40万から100万するんですよ。宣教師には手が出せない、しかし2000円、中身は成功だ、成功にできてるんだなと思って僕も買いました。そしたら滝本先生も伝えて、僕もなんて言って4つぐらい買っちゃって、みんなで買っちゃってですね、それをつけました。僕の買ったローレックスの時計というのはですね、中身は真っ黒、そしてですね、黄金の王様の冠、頭上に王の王じゃないけどピカピカピカピカ輝いて、ついにやったと思ったんですね。そして宿舎に帰ってですね、時間を合わせようと思って時計のネジをこう回してたら、ポチッネジ外れちゃった。あれネジどうにか直してですね、 そして日本に帰ってきました。まあ偽物でも僕がやれば本物に見えるんじゃない、傲慢な態度を持っちゃった。そしてですね、日本に帰ってきて私はある教会でメッセージをよくするんです。ヨハネの6章にですね、イエス様が私は命のパンです、ね、朽ちる者のために働くのではなくて、朽ちない者のために働きなさい、変わる者のためにではなく変わらない者のために働きなさい。僕はですね、この聖書の箇所を見ながら、イエス様、私にあなたは何をしようとされているんでしょうか、ここどのようにメッセージすればいいですか考えていながらですね、さて今何時かな、僕のロレックスタイムパチャッと見たんです。あーと思った、あの頭上に輝いてた王様の冠が下に転げ落ちてるではありません朽ちる者のためにではなく朽ちない者のために働きなさい。ぐさー、足はもういりません。ロレックス、それ以来時計してません。僕の時計は十字架の冠がここにありますから。でもね、本当に私たちの周りのものってどんどんどんどん変わってきますね。本当に私たちのもの、これだと思っているものは錆びてしまったり、これだと思っているものが腐ってしまったり、私もここでですね、ダブルのスーツなんか着ちゃってますけれどもね、現代の伝道者はかっこよくならなくちゃいけないと思ってやってるわけです、一応。しかしですね、ボタンは取れてしまう。去年買ったかっこいいウールのズボンは大きな穴が開いている。ね、皆さん、大切なもの、これだと思っているものがですね、どんどんどんどんなくなってしまう。しかしね、なくならないものがありますよ。永遠に続くものがありますよ。
聖書は言うんですね。
それは神様の言葉です。私たちの世の中の価値観はどんどんどんどん変わっていきます。しかし変わらないものがありますよ。草は枯れ、花はしぼむ。しかし神の言葉は永遠に立つ。本当にここにですね、素晴らしいバラの花があります。しかしこのバラの花もですね、命はわずかです。なぜかというと根っこがないからですね、枯れてしまいます。しかし枯れないものがあります。聖書の言葉。今日皆さんにですね、短い時間この聖書の言葉共に読んで、そしてそこからですね、神様の御言葉いただきたいと思います。マタイの7章、マタイの7章の箇所です。マタイの7章の24節、マタイの7章24節、新改訳聖書によるとページ11ページです。マタイの7章24節から28節までお読みします。
どうぞ
ご一緒に目を追っていってください。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけたがそれでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いた。つい最近ですね、サンフランシスコに大地震が起こりました。幸いにですね、あまり多くの人は亡くならなかった。しかしですね、あの素晴らしいハイウェイがですね、崩れ落ちたりしました。約3年ほど前にもですね、大きな地震がメキシコであったんです。この時は多くの人たちが生き埋めになり、亡くなってしまった。なぜこのような地震でこんなに大きな災害が起こったんだろうか。調査団がメキシコに行った。そしていろいろ調べてみたら、2つのことが分かりました。1つは、建物が古かった。もう一つは土台がしっかりしてなかった。そうです。どんな素晴らしい古典的なあのメキシコの素晴らしい美しい建物であっても土台がしっかりしていないと地震がやってくるときにバシャーンと崩れ落ちてしまったんですね。今日この聖書の箇所は土台について語っているんですね。
二人の
人がこの聖書の箇所に出てきます。一人は賢い人、一人は愚かな人。賢い人が土台を建てた。彼は岩を土台としてその上に家を建てたと聖書は述べています。もう一人の人は愚かな人でした。彼は家を建てましたけども砂の上に、その上に家を建てた。 砂を土台とした。そしてこの土台が強いか弱いかは嵐によって試されたと聖書は述べています。雨が降ってきました。そして洪水がぐわーっと押し寄せてきた。
風がビュービュー吹いてきました。
その時に試された。
岩を土台としていたその人は、その人の家は固く立つことができました。しかし砂を土台としていたその愚かな人の家はバシーン崩れてしまった。
皆さん、
皆さんは一体今日何を土台にして生きているでしょうか。岩でしょうか、それとも砂でしょうか。今日あなたの心を今日少し見つめていただきたい。あなたの心の土台、いや人生の土台は一体何でしょうか。砂ですか、岩ですか。岩とは一体何ですか。聖書は言います。岩こそ神の言葉、永遠に変わることのない神の言葉、いやイエス様ご自身ですよ。イエス・キリストを土台とするならば、どんな嵐がやってきたとしても必ず固く立つことができますよ。しかしこのイエス・キリスト以外のものを土台とするならば、どんなにその建物が素晴らしくて美しくても必ず嵐がやってくるときに崩れ落ちますよ。今日あなたは砂ですか、岩ですか。何を土台としているでしょうか。イエス・キリストは私たちに、私を土台としなさい、そうすれば必ずあなたは人生の勝利者になることができます。そうですね、皆さん、人生には嵐があります。雨が降ってくることもあります。風がビュービュー吹いてくることもあります。そうです、洪水が押し寄せてくる、そのような体験をします。人生には嵐があります。皆さんもその嵐を今日体験しているかもしれない。この礼拝に出てくる前に家庭の中で嵐を体験したかもしれない。そうです、人生には嵐があります。人生には戦いがあるんですね。今日3つの戦いについて皆さんに述べたいと思うんです。この3つの戦いを通して皆さんがどのようにして勝利していけばいいか、聖書はその素晴らしい秘訣を教えてくれます。まずその前にお祈りを持って、神様が私たちの心を整えてくださって素直に御言葉を聞くことができるようにお祈りしましょう。天地万物を創造してくださった神様、あなたの御名を心から賛美申し上げます。本当にあなたは全ての栄光と、そして賛美と、全ての誉れを受けるにふさわしいお方です。神様、今日素晴らしい清々しい一日お与えくださって心から感謝します。外は素晴らしい天気ですけども、心の中は曇っている、そのような方が今日教会に来ているかもしれません。神様、今日どうぞ私たちの心の中にあなたの素晴らしい真実を届けてください。そして私たちは信仰によってそれを受け止めることができますように、神様導いてください。どうぞ私たちの心を素直に幼子のようにしてくださって、神様聞く耳お与えください。聖霊様が自由にお働きください。どうぞこのアーサー・ホーランドをイエス様の十字架の陰にお隠しくださって、イエス様のご栄光のみが表されますように導いてください。信じます。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。そうです、私たちの人生には嵐、私たちの人生には戦いがあります。最低3つの戦いがあります。まず1つ、私たちの人生には生活の中での戦いがあるんですね。私たちは生まれてから死ぬまで戦いの繰り返しです。私のですね、家内は3年前に妊娠しました。そしてですね、妊娠して当時ですね、まあ、今もありますけども、ラマーズ方法、その方法を学びに行ったんですね。今まではですね、まあ、日本の、家庭の場合だとですね、病院でお母さんが、また自分の妻が子供を産んで、後で子供を見るような体験しますね。しかしアメリカではラマーズ方法というのは非常に流行ってます。夫も一緒に産みの苦しみを体験するの。そしたらもっと子供を可愛がるようになる。まあ、そのようなことがあるのかもしれないけど、まあ、夫も一緒に行くわけです。で、私もですね、産婦人科に行ってですね、そのラマーズ方法の訓練を受けました。息を吐け、息を吸え、息を吐け、なんだこんな簡単じゃないかと思った。星野監督みたいにやればいいんだよ。やれー吐けーってやるわけですね。で、僕も一生懸命ね、息を吐けー吸えー、一生懸命練習してですね、私も柔道のコーチやったことがあるからこんなの簡単だと思ってですね、準備しました。そしてですね、私の家内もだいぶお腹が大きくなり、いよいよですね、予定日が間近になった。教会が終わってですね、夜家に帰ってきてサンデースポーツ見た。今日広島勝ったかな、巨人勝ったかなって見てたの。そしてですね、見た時に私の家内がですね、あなた陣痛がやってきた。え、もう陣痛？もうちょっと待てない、サンデースポーツ終わってないんだよなんて言っちゃってさ、白状な夫、しかしダメあなたなんて、そうかなんて言ってですね、そして私たちホンダシビック持ってたんですけども、ホンダシビックに乗って、まあ錆びてるからホンダサビックに乗ってですね、ぐわー行ったんです。サウジカまで行きました。そしてですね、夜12時頃、もう夜中だったんですけども、彼は分娩室に入ったんです。そして私もですね、白いガウンを着てですね、マスクをつけてですね、さあ入っていきました。さあ今まで練習していた成果をここで出さなくちゃいけない。手を握ってですね、さあ息を吐けー、息を吸えー、やってた。最初は良かったんです。でもうっかり一つ忘れてたのはですね、 女性ってやっぱり子供を見た時、息分ですね、あーってやるわけです。そして血管がピシーッと張るわけですね。それを見た時、息を吐ける。私の体、あなた大丈夫、安心してる。分かったから、反対に慰められちゃってですね、息を吐けやってたわけです。で、あの、お腹の中で子供を回転するんですね。僕、それをうっかり知らなくてですね、最初、心臓の音をですね、聞くために、この超音波みたいなのがお腹の上に置いてあるんです。ブクブクブクブクブクブクブクブクブクブクブクブクブクブクってなってるわけです。しかし回転するから聞こえなくなっちゃった。あ、神様死んじゃうじゃないですか。どうぞ生まれ手足ちゃんと出てくる人を子供生まれてください。一生懸命僕そこで戦い体験しました。そしてようやくですね、ポコッと、まあ音そういう音しなかったけど出てきたんです。出てきてみたらですね、紫色、しかも猿の惑星からただいま誕生っていうのか、これが僕の子供なのか。でもパシンパシンとお尻叩いたらピューンと膨らんだ風船みたいだけども元通りになりました。よく見てみるとですね、なんと女性ではありませんか。おーしよー、僕はですね、昔女性に悪いことばっかりしてから、神様変な男が虫つかないようにどうぞ守ってください神様。僕の心の中に戦いが起こりました。そしてですね、本当にもう心が、でもね、よく考えてみると私の娘もですよ、戦って地上からもうここに誕生したわけですね。皆さんも一人一人戦ってですね出てきた。いや、皆さんはチャンピオンですよ。本当に皆さんも戦って出てきた。それをただ心の中で知らないだけであって、本当に私たちは体で体験してるんですね。でも戦いはですね、赤ん坊だけではありません。幼稚園に行っても戦いは続きます。つい最近私はですね、幼稚園に行きました。父親参観日で、息子のためにですね、幼稚園の先生は私が面白いから、先生ちょっとジェスチャーしてください。で、みんなの前、子供の前に立たされて、お猿さんの真似してくださいなんてやったわけですね。あ、お猿さんだお猿さんだってみんなやってるわけです。そしてですね、最近の幼稚園って非常に面白いんですね。こう手を挙げてですね、当たった子供たちには座布団を与える。なんか最近の幼稚園って寄せみたいなんですね。せせせせって当たったらです、はい座布団1枚、はいやったぜなんてやってるわけです。自分の息子も一生懸命ね、せせせせってやってるわけですね。なかなか当ててくんない。僕は心の中で、先生うちの息子も当ててやってくださいよ。でも宣教師だからそんなこと言えない。心の中でお願いします神さんって祈ってたけども、でようやく当たったんです。先生、私の息子さすが当ててた座布団1枚やったなんて顔してるんですね。次も先生なんて、次はダメだった、俺と似てダメだなと思った。でもね、幼稚園のあの子供たち、でももう一生懸命戦ってるんです。座布団1枚もらうために、幼稚園にも戦いがあるんだなと思いました。しかしそこで戦いは終わりません。小学校、中学校、高等学校、皆さん戦いはあります。日本のですね、子供たち、僕ある意味でかわいそうだと思う。受験勉強、昔僕の時代なんかスポーツいっぱいやったけども、今の子供たちって言ったらもう学校が終わったら受験勉強、ちゃんとした大学、高等学校に入るために勉強です。彼らは戦ってます。そして家庭の中で問題があり、家庭の中でも戦いを体験し、そして学校に行くとですね、いじめの問題、登校拒否の問題でですね、彼らは戦いを体験します。しかし小中学校、高等学校で戦いは終わりません。大学に行っても戦いはあります。この前ですね、そうだな、本当に大学生も戦ってんなと思った。夜11時頃でした、土曜日、カチャカチャとですね、チャンネルひねってたらですね、ある番組が出てきました。トンネルズの番組だったんです。ネルトンクラブっていうの、僕は別にはしょっちゅう見ないんですよ。僕あんまりトンネルズあんまり好きじゃないんですけども、パッと見たら面白いことやってたんですね。約20人の若者たちが集まってですね、10人女性、10人男性、そしてですね、ある場所を設定してですね、お互い全然知り合いじゃないんです。でも男性がですね、好きな女性を見つけてですね、その人にモーションかけてですね、いろんな優しい言葉を言うんですね。そして最後にですね、女の子がずらっと10人並んでですね、そこでその男の人が好きな女性のところにですね、この白いボールを持っていくんですね。そしてその白いボールを受け取ってくれたら、そこでマッチメイキングセットアップ OK になるわけですね。そしてですね、男性はそれを持ってですね、こう好きな女のところに行くわけです。そしてですね、僕と一緒に軽井沢を一緒に散歩しましょうなんてやるわけですね。そしたら後ろでちょっと待ったってやってくるわけです。僕と一緒に箱根を 700cc のオートバイでドライブしましょう、そして夕焼けを見ましょうなんてやるわけです。で、女の子がですね、それを受け取ればマッチメイキングですけども、受け取らないときもあるんです。この場合はですね、ごめんなさいって二人に言ったんですね。そしたら二人ともあーなんて言ってですね、そしてもうその辺走りまくるんです。うわー、すごい戦いがここであるんだな。男性は女の子をデートに誘うために戦ってるな、女の子もデートに誘われるために戦ってるな。しかし戦いは大学生ではありません。皆さん、社会に入ってですね、ビジネスマンになってもすごい戦いです。日本人の人ってもう本当に兵隊じゃないのかなと僕思っちゃう。ねえ、北海道に出張行けって言ったら、はいって言うわけですね。そしてですね、単身赴任、はいってやるわけです。そしてですね、もう本当にサラリーマンの人たち疲れますよ。本当に。そしてですね、疲れると何するかというとですね、 面白いことをこの前聞いたんです。
アメリカでですね、ビジネスマン疲れたら何しますか？私はバケーションを取ります。日本人ビジネスマン疲れたら何しますか？私は強力剤スタミナドリンクを飲みまして、で僕はこの前東京駅に行ったらまさにビジネスマンがですね、ぐわーっといっぱいいたんです。薬局ですから僕何でも研究熱心なんですね。そこに行ってですね、何が起きてるんですか？そこの人に聞いたんです。いや、この人たちはこの強力剤スタミナドリンク買ってるんです。一体これ何種類あるんですか？100種類あります。大体この薬品の中で一番売れてるのがこのスタミナドリンクです。年間2000億円。サラリーマンの人たち疲れるとですね、あれ飲むんです。
ですからテレビではですね、ビジネスマン、ビジネスマン、リゲインなんてやってるわけです。ボーアゲインじゃなくてリゲイン。あれ飲んでですね、一発こう力をですね、得ようとしてる。あのビジネスマンの人たちも戦ってます、皆さん。
でも、戦いはそこだけではない。
家庭の中でもあるんですね、戦い。実を言うとですね、このような私も戦い体験するんです、家庭の中で。私はですね、海兵隊の息子です。私の父親は MK。私は MK なんですね。ミリタリーキッド。ミリタリーキッド。私の家内も MK。
私の家内はミッショナリーキッド。
宣教師の娘。私は軍隊の息子。ね。
で、この二人の家族のですね、バックグラウンド全然違うんですよ。私の家内の家庭というのはですね、お父さんものすごい穏やかな人。声は大きくない。静か。
例えばですね、コーヒー欲しかった。おい、お前ちょっとコーヒー持ってきてくれないかっていうの優しい声。
僕の方はそうじゃん。おい、コーヒー持ってこいよっていう感じで。
ボリュームから違うんですね。私のですね、家内の家庭というのはですね、クラシカル音楽で言えば白鳥の湖。たーたらららららら。そのような感じ。でも僕のところは違う。軍歌。ダンダンダンダララダンダンダンダンダン。お皿を飛ぶわ、人間を飛ぶわ、ビャンビャンビャン飛ぶんだ。そのような家庭なんです、皆さん。この二人が、タンタララーン、タンタララー、結婚したらどうなると思います？私が一年目、本当に大変だった、結婚。もう涙、涙、涙、涙、涙、涙、涙、涙、本当に涙ばっかりだった。僕はですね、私がこの家族、私の、家族と育った時はですね、ある一つの自由があったんです。それは何かというとですね、私たちの家庭はですね、お互い受け入れ合うことがあった。それはおならを自由にすることができたんです。本当に。ですからね、朝起きたらブーブー、ああ、お前の今日臭いなっていう感じでですね、お互い愛し合って受け入れ合ってた。すいません、ちょっと窓開けて、でもすいません、でもこれは本当の話だからしょうがない。で、私の家内の家庭ではそんなことしなかったんですね。ですから私がですね、その自由をですね、結婚してもその自由を反映するわけです、家庭の中で。もう僕の子供も真似ちゃってるんですけども、私の家内、あんたって下品ね、あんたなぜそんなことちゃんと学ばなかったの、なんでお前おならしないのか、お前人間かって言ったんですね。クリスチャンだろう、許せなんていう感じになっちゃって、とんでもない家庭になっちゃって、で僕はですね、自分は正しいんだ、おなら自由にしていいんだ、お互い受け入れなくちゃいけない、で僕はですね、自分の物差しで彼女を測るんです。そして彼女は間違ってる、彼女はおかしい。人間って勝手ですね、自分の価値観で物事を測ってですね、君は悪いって決めちゃうんですね。私はそのように家内と知ったんです。多くは悔い改めさせられてですね、今はまあだいぶ穏やかになりましたけども、それ以上は言いません。でもね、私たちの家庭の中にも戦いがある。ともすれば皆さんの中、別にそのような戦いはないかもしれないけど、他のことでですね、今戦い、その戦いの真っ只中にいるかもしれません。しかし戦いはそこで終わらないんです。老後に入っても戦いは続くんですね。だいたい日本は65歳で定年退職すると言われています、ご主人が。そうですね、だいたい65歳ですね、夫婦関係の危機がやってくると日本では言われているんです。だいたい65歳で退職しますとですね、だいたい子供がですね、末っ子の子供が結婚するパターンになっているんですね。ですから家庭では子供がもう結婚していなくなる。そしてそこでですね、一つのうつ病的なですね、こう落ち込む時期が家庭の中でやってくるというんです。だいたい子育てというのは40代で終わります。40代の後半で終わります。そしてだいたい50代の後半になると女性はですね、生きがいを感じてくるんです。ああ、ボランティア活動やですね、いろんなですね、活動ですね、だんだん私も生きていてよかった。ただ家庭の主婦だけじゃなくて私は社会に貢献することができるんだ。生きがいを感じてくる。ちょうどですね、もう生きがい感じてきた頃に、家では65歳の定年退職した夫がですね、まとわりつくわけです。これをですね、社会は濡れ落ち葉現象と言います。吐いても吐いても吐いてもへばりくっついてくるっていうんですね。ひどいこと言うな。僕はそうは思わないんだけど、ひどいこと言うなと思う。でもね、その老後の社会の中にあってもですね、戦いあります。そしてですよ、不倫の関係や、いやもう私の夫40年結婚したけども、この人はいらない。離婚してしまう。そういうようなことが現実にあるんです。 生活の戦いの中で私たちはいろんなさまざまな戦いを体験するんです。そうです。生活の中に戦いがあります。生活の中に嵐が起こるんです。ともすれば今日この中でですね、学校で、人間関係の中で、夫夫婦関係の中で、また姑との関係の中で戦いを体験している人いるかもしれません。いや、きっといるでしょう。この戦いに勝利していくためには私たちは何が必要ですか。イエス・キリストは私を土台としなさい、私を土台とするなら必ず勝利することができます。聖書の中にですね、あなた方が私を愛したのではない、神があなた方のことを愛したんですよ、そしてあなたの罪のためになだめの備え物としてイエス・キリストを与えてくださったんですよ。ここに神の愛があります。この神の愛を体験すると私たちは許せなかった人を許していくことができる、また許せない自分を許すことができるようになります。そしてですね、傷つけられたその人をですね、愛していくことができます。これは驚くべきことですけど真実です。イエス様は生活の戦いの中で必要なのは愛ですよ、私を土台としなさい、あの双葉亭四迷が愛という言葉を訳しました。明治時代で、あなたのためなら命を捨ててもいいですよ。そうです、命を捨ててくれる愛、犠牲を申します。それまでにもあなたを愛している愛がありますよ。あなたのために命を捨ててくださった方がいます。イエス・キリストです。今日この十字架を見上げてください。この愛をあなたが受け止めるならば、どんな戦いの中でも勝利していくことができます。あなたは揺れ動くことはありません。必ずイエス・キリストはあなたを支えてくださいます。あなたの家庭の中に愛が芽生えます。今日あなたにこの愛が与えられています。キリストを土台としなさい。必ず生活の戦いで勝利することができます。そうです、生活の戦いがあります。二つ目の戦い、罪と誘惑との戦いです。私たちの社会を見てますと罪と誘惑に満ち溢れています。皆さん、罪とは一体何ですか。確かに多くの人は罪というとですね、悪いことをすること、盗むこと、人を殺すこと、確かにそれらも罪です。罪というのはですね、具体的に3つに分けられると言っています。一つは道徳的な罪、もう一つは社会の犯罪の罪、そしてもう一つは良心の罪です。聖書はですね、私たちに言います。目を覚ましなさい、自分が罪人であることに気づきなさい。人間が持っている最も大きな問題は罪ですよ。私はですね、4月に広島に2回目にやってきたんです。その時初めて広島の記念博物館、あの原爆のドームを見に行ったんです。私はですね、あの記念博物館の中に入って、そして写真一つ一つ見ました。焼けただれた人間の姿、死骸見ました。ああ、戦争って恐ろしいなと思った。私の前にいた女性はですね、かわいそうにってハンカチびしょびしょにして泣いてました。僕の心は複雑です。なぜかというと、この原爆を落としたのは一体どこの国だ。僕の父はアメリカじゃないか。じゃあ落とされたのどこか。私の母の国、日本。そうです、あの原爆でですね、苦しんでていっぱいいます。1945年8月6日です。8時15分、3機の B29 の爆撃がこの広島の上空を飛んで、1機が広島の中心地までやってきた。そして8500メートル地上、一つの原爆を落としました。地上580メートルでですね、ピカッドーンと爆発したんです。その一瞬に広島はですね、埃にまみれて黒ずんだって言われています。そして家は本当に焼けただれ、そしてですね、家はもうぶっ飛び、そして焼け野原になって、4ヶ月の間に20万人近くの人たちが亡くなった。それだけではありません。現代も白血病や癌で亡くなっていく人たちがそれによって怒ってる。ああ、原爆って恐ろしいな、もうたくさんだと思ったんです。しかし帰る途中にですね、神様は私に語ってくださった。ああさ、原爆よりもっと恐ろしいものあるよ。人間の心の中にある罪だよ。聖書は全ての人は罪を持ってますよ。心の中に罪があるんですよ。そしてこの罪は必ず人間の心を、あの広島が真っ黒になったように絶望で支配しますよ。そして人間の心をカラカラにしますよ。いや、それだけではなく、人間を縛り上げて永遠の滅び、地獄に引きずり込みますよ。罪から来る報酬は死です。聖書は語ってます。罪は必ず結果をもたらします。罪とは一体何ですか。罪というのは、私たちを創造し、私たちを愛しておられる唯一の神様から背を向けて離れて自分中心に生きることが罪です。そしてその結果、私たちの心は乾き、その結果私たちの心は愛を求め、命を求めるようになってしまうんです。そうです、罪は必ず結果を出します。この日本は罪と誘惑に満ち溢れています。私は電車の中に乗るとですね、
電車の中でもビジネスマンが朝からマガジンを読んでます。漫画です。よく見てみると、それはポルノの漫画です。そして隣の人もですね、よくそれをですね、覗き込んで見ている。新聞はですね、女性のヌードの写真が頻繁に見せられています。日本ではですね、女性を人間として平等として見ていない。セックスのシンボルとしてしか見ていないんです。誘惑が満ち溢れています。若い大学生の中でですね、買われている本はですね、いろんな猥褻的なマガジンです。1日に600冊ある一つの店でですよ、女の子が、学生が買う本がですね、ポルノの漫画だと言われている。それが当たり前になった。昔は隠れて見てたものを今は堂々として見る時代です。そんなのことはもう平気でですね、心が鈍っちゃってるんです。あのローマ帝国は絶対に崩れ落ちることがないと言われています。本当に科学的にも技術的にも繁栄しました。しかし過去を犯した罪、小さい頃にですね、もし母親の財布からお金を盗んだ、それも罪です。カンニングも罪です。人をですね、侮ることも罪です。裁くことも罪です。妬むことも罪だと聖書は語っている。そしてその罪がなぜ起こるかというと、天地万物を創造してくださった生ける神様から離れたから罪が起こるんですよと聖書は教えています。聖書の中にですね、神様このように書く、私の他に神があってはなりません。私の他に神があってはなりませんと聖書は言っている。しかしですね、この日本を見てください。矢をよろずの神、いろんな神々がいっぱいです。唯一の神から離れ、そしていろんな神々を拝んでいる偶像の神、これも罪です。皆さん、月が一つのように、太陽が一つのように、神様も一つです。唯一の神です。天地万物、あなたを創造し、あなたを愛しておられる神様がいますよ。この神から離れることが罪です。そしてその罪は必ず結果をもたらす。この前インドネシアに行った時にですね、ある集会が終わって女性がやってきました。非常に美しい女性でした。しかし影があった。なんでか分からなかった。しかし彼女は終わった後ですね、心の中にあるモヤモヤを打ち分けてくださった。彼女は言いました。私には二人の子供がいます。そして主人もいます。主人は出張をよくします。そしてある時、海外に出張している時に、私はある男性と肉体関係を持ってしまった。いけないことだと分かりつつ、そのようなことをしてしまって夫には黙っていた。彼と別れました。しかし私の主人が優しくしてくれる時に、いつもいつもその人の顔がポコポコポコポコ出てくるというんです。そしてそれだけではありません。彼女は以前2回中絶をしたと言いました。そして中絶をしてしまって、その罪悪感、罪責感で心が悩まされていると言いました。そうです、皆さん、この日本でですよ、約500万近くの中絶が行われているだろうという統計が取られています。500万ですよ、皆さん。そしてそれによってですね、悩んでいる人たちいっぱいいます。そしてその悩みから解放されようとして、水子供養に来、この小さな仏堂にですね、服を着せて一生懸命水かけたり拝んだりしている。しかし心は解放されない。そうです、そんなことでは心は解放されません。しかしある宗教団体はそれを利用して、人々の悩みを利用してお金儲けしているんです。罪から来る報酬は死です。人間が持っている最も恐ろしいものは罪ですよ。この日本で30代のサラリーマンの人たちがストレスをよく体験すると言われています。そしてですね、大体 70% の30代の人たちが何らかのストレスを体験している。その一つの原因は何かというとですね、財政官だと言われています。過去を犯した罪、今犯している罪に苛まされて、それが精神的な病までもたらしている。罪から来る報酬は死、心を絶望に満たします。そしてそれだけではなく永遠の滅びに至る。今日あなたはどうですか？過去犯した罪、今犯している罪から解放されていますか？その罪から解放されない限り、あなたは必ず崩れ落ちます。聖書が警告しているんです。しかし勝利が与えられています。イエス様はおっしゃいました。私はあなたの罪のために十字架にかかったんですよ。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちの罪のために十字架の上で死んでくださることによって、神様ご自身の愛を明らかにしているんです。今日この十字架を見上げてください。この十字架にあなたの犯した全ての罪が許されているんですよと神様は今日あなたに語っているんです。もし私をあなたの心の土台とするなら、今日あなたの全ての罪は許され、罪から解放され、あなたの心は平安で満たされます。罪と誘惑との戦いがあります。しかしイエス様は私を土台としなさい。今日あなたは罪と誘惑から勝利するものになれます。最後の3つ目、人生最後の戦いがあります。死との戦いです。そうです、死は必ずやってきます。トルストイが言いました。春が来て、夏が来て、秋が来て、冬が来る。しかしそれよりも確実にやってくるものは死です。死は必ずやってくるんです。私は本当だなと思います。 アメリカに行った時にですね、1年間に3人の友達、友人を亡くしました。1人は12歳の青年でした。私は彼に柔道を教えてました。彼は自転車に乗ってですね、道場から家に帰る途中、トラックにバシーン跳ねられて即死。私は彼の葬式に行ってですね、そして棺桶を担いで墓場まで持ってきました。もう一人の女性は40代の人でした。脳腫瘍でですね、この世から去りました。彼女のお葬式に行って僕は棺桶を担いで墓場まで持って行った。もう一人の青年は20代の青年でした。結婚していて家庭の中で問題があった。私は彼にイエス・キリストのことを伝えました。しかし彼は、ああ、そんなものいらない。拒否した。一週間のうちに彼は車でですね、山奥にドライブして、22口径のピストルですね、バーン自分ぶち抜いた頭。即死です。私は彼の死体を見てですね、そしてお葬式に行って、棺桶を担いで墓場まで彼の棺桶を担いで行ったんです。死は必ずやってきます。私たち人生最後の日があるんです。聖書の中にそのこともよく語られています。あるですね、金持ちが豊作でした。そしてこの金持ちはですね、この豊作どうしよう。この作物をどこに収めればいいだろう。蔵がない。私の蔵は小さすぎる。そうだ、もっと大きくしよう。そこに財産や作物を貯めておこう。そして彼は自分の魂に言いました。さあ、これで何年先も貯めることができた。魂を安心しろ。飲んで、そして食べて楽しめ。しかしそこで神様言いました。愚か者、今日あなたの命はあなたから取り去れる。そしたらあなたの財産は誰のものになりますか。皆さん、私たちはこの物質的な社会の中で財産を貯めようと思ったり、素晴らしい家に住もうと思ったり、素晴らしい車、また素晴らしい服を着こなし、お金を貯めようと思います。しかしそれらのものは何の意味もないんですよ。確かに生きていく中では必要です。仕事も必要です。しかし死ぬ時はそれを持っていくことができませんよ。どんな地位や名誉があっても、あなたはそれを天国に、いや地獄に持っていくことができませんよ。必ず死がやってきますよ。もし今日あなたが死ぬとするならば、あなたはどこに行くと思いますか。聖書は言います。天国、地獄ありますよ。永遠の命というのは本当ですよ。人生80年2万9200日じゃなくて、永遠の命、神様と共にの命、神様なしの命、そしてこの命はイエス・キリストによって与えられるんですよ。イエス様おっしゃいました。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きます。生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。皆さん、あなたに永遠の命が与えられている。死との戦いで勝利することができます。キリストを心の土台とするならば、今日あなたに永遠の命が与えられ、そして死の恐れからあなたは解放されます。聖書は教えます。私たちの人生には戦い、生活との戦い、罪と誘惑との戦い、そして人生最後の戦いがあります。イエスキリストは、私を土台としなさい、勝利必ずすることができます。ある一つのお話を持ってこのメッセージを閉じます。このお話は本当にあった話です。テキサスですね、今心臓移植がですね、頻繁に行われています。アメリカではですね、心臓が悪くなった人に新しい、その心臓を提供する人たちがいるんですね。テレビで見ているとですね、65歳の男性がですね、あなたの命はもうごくわずかです言われました。そしてこの人はですね、お医者さんに、もし誰かがあなたに心臓を提供するならば、あなたは生き延びることができます。しかしその心臓が与えないならば、あなたのうち2ヶ月です言われた。もう彼はですね、悲しみでいっぱいでした。あ、生き延びたい、本当に祈るような思いでした。しかし日々はどんどんどんどん経っていくんですね。そのようにある日にですね、ある19歳の女性が亡くなりました。彼女の心臓、彼に提供されたんです。同じ血液型、条件も合ってた。氷に詰められたですね、彼女の心臓がですね、病院に運ばれた。そしてですね、彼はその手術室に寝かされて胸元を切られたんですね。そして彼の胸元から心臓が取り出された。その時にですね、テレビで見たブランカンを通して、その心臓は風船みたいに膨れ上がってですね、ボロボロだった。これが心臓かというような心臓でした。しかしその19歳の女性の心臓がですね、氷から取られてみたらですね、もう生き生きとした脂肪もついてない心臓でした。そしてその心臓をですね、彼の胸元にはめ込み、そして手術が終わり、彼はもう再び息を吹き返して生きることができた。アメリカではですね、体は60歳、しかし心臓は19歳、その人たちがいっぱいいます。野球をし、走り回っている人たちがいます。彼らは生き延びることができたんです。なぜですか？それは自分の心臓が悪いという状況を知っていて、そして新しい心臓を求めたんです。そしてその求めた時に心臓を贈呈する人がいたんです。そしてその心臓を贈呈して、それをいただいて生き延びることができた。 この話を聞くときに私たちも教えられます。私たちの心はどうでしょうか。人生のいろんな戦いの中でボロボロになっていませんか。罪と誘惑との戦いの中で本当に膨れ上がって絶望が支配していませんか。しかしそのような私たちの心にイエス様は新しい心を今差し出してください。ここに Open your heart、 あなたの心を開きなさい。そうです、イエス様は私たちに新しい命差し出してくださっています。罪からの許しを差し出してくださっています。私を土台としなさい、私をあなたの心に迎えなさい。そうすればあなたは全く変えられますよ。誰でもイエス・キリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去り、見よ、すべてが新しくなります。そうです、罪によって汚れている私たちの心、家庭の中で人を許すことのできない私たちの心、そして人を妬み本当に膨れ上がっている私たちの心、その心を全く愛で満ち溢れ、自分自身を許し他の人を許していけるような人間に神様してください。そして永遠の命を与えてください。私たちに永遠に生きる命を今与えてくださっておっしゃってくださってます。どうぞこの方を土台にして今日からあなたの人生を始めてください。必ず変えられます。お願いいたしましょう。音楽が流れるままどうぞもう一度メッセージを心に留めてください。今日私たちは生活の戦い、罪と誘惑との戦い、そして人生最後の死との戦い、そういうことを学びました。そうです、人生には嵐が起こります。そしてその嵐に耐えるか耐えないかはあなたが何を土台をしているか、何を土台にして生きているかが大切ですよと聖書は教えています。今日あなたは岩を土台としていますか、砂を土台としていますか。聖書は私を土台としなさい、イエス・キリストを土台としなさい、必ず勝利することができます。今日この中でメッセージを聞いて、確かに私は人生の戦いの中で本当に戦って、私の心は不安でいっぱいです、私の心は確かに許せない心を持っています、私は人を裁いてしまいます、本当に愛がない、しかし今日このメッセージを通してイエス・キリストという方は私に愛を与えてくださる、このような私の罪を許してくださると聞いた、私は私の心の中にある罪許されたいと思います、イエス様を今日ここの土台にしたいと思います、そのように思われる方は右の手を挙げていただけますか。私はイエス様を土台にした、アメンアメンアメンアメンアメンアメンアメン、アメン、どうぞよろしくください。そうです、私は確かに罪と誘惑の中で悩んでいます。過去私はいろんな罪を犯してきました。本当に申し訳ないと思っています。そしてその罪によって悩んでいました。アーサー先生がメッセージの中で言ったような大きな罪を犯していませんけども、確かに私は罪人です。そして心の中で悩みを持っていました。しかし今日イエス様がその罪を許してくださると聞きました。今日私はこの十字架を見上げて心を開いて、このイエス様によって許しをいただきたいと思います。今までイエス様のことを聞いていたけども心の中で迎え入れていませんでした。今日私はイエス様を心の中に招き入れます。そのような方、右の手を挙げてありますか。イエス様を心の中に迎え入れて、そして罪を許していただきたいと思います。アメンアメンアメンアメン。そうです、イエス様おっしゃってます。すべて重荷を負うて苦しんでいるもの、私のもとに来なさい、私があなたを休ませます。あなたはどうでしょうか。心に重荷持ってませんか。苦しみ体験していませんか。イエス様はよくご存知ですよ。今日あなたがこの教会に来たのは偶然ではありません。神様があなたを導き、あなたが今日このイエス・キリストと出会うことができるために導いてくださった、誘われたからではない。神様が背後であなたに今日ここに来て神様と出会えるように準備してくださった。この中でまだここの中で葛藤を体験している人たち、イエス様は今日私のもとに来なさい、私はあなたに永遠の命を与えますよ、あなたの罪を許しますよ。この中で私は今日イエス・キリストを信じます、心の中に迎え入れます。今までは名前だけ知っていた、しかし今日この私を愛してくださっている方を心に迎え入れますという方、右の手を挙げてあげますか。アメン。もう一つ聞かせてください。心の中に私はクリスチャンです、イエス様信じています、心の中にすでに迎え入れています、しかしまだ洗礼を受けていません。私は今日この集会を通して自分がクリスチャンである証しをするためにも、
洗礼を受けたいと思います。
そのような方は右の手を挙げてありますか。
アメン、
アメン。イエス様を信じています。しかしまだ洗礼を受けていません。私は今日この集会を通して本当にこれからイエス様を土台にしていく決心をし、そして洗礼を受ける決心をします。そのような方は右の手を挙げてありますか。アメン。どうぞお許しください。
アメン、
アメン、アメン。ハレルヤ。どうぞお許しください。
この中に私はクリスチャンです。
イエス様を愛しています。もしイエス様が将来私に献身しなさい、フルタイムで私に使いなさい、あなたの持っている賜物を主に捧げて、
そしてフルタイムで主に使いなさい、宣教師となりなさい、伝道者となりなさい、牧会者となりなさい、また音楽を用いてフルタイムで使いなさい、もし神様はそのように 私に語ってくださっているなら、そのようにそれに応答していきたいと思います。将来献身したいと思います。そのような方は右の手を挙げてあげますか。神様に
アメン、
アメン、
アメン。
他にいらっしゃいますか。
メン、
アメン。どうぞよろしくください。私はフルタイムの献身はわからない、しかし今私は働きながら神様に仕えていきたいと思います。私は教会の中で自分の持っている賜物を用いて神様の栄光を表したいと思います。この広島の地域にイエス様の愛を働きながら教会に献身して仕えていきたい。教会献身、教会の中で持っている賜物を用いていただきたい、神様に仕えてい いただきたい。そのように思います。教会献身をします。そのような方右の手を挙げてあげますか。
アメン、
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 アメン。
ハレルヤ、
ハレルヤ、
ハレルヤ。どうぞよろしくください。
多くの方々が手を挙げられました。
最後にお祈りを持って終わりたいと思います。
今日さまざまな決心の応答された方、どうぞその席から立ち上がってください。私あなたのためにここから祈りたいと思います。
献身を決意した人、洗礼を決意した人、またイエス様を心に迎え入れる決心をした人、どうぞそこから立ち上がってください。人を恐れる必要はありません。
神様の前に応答することです。
神様が見ておられます。
心でした決心、神様に表す意味でどうぞ立ち上がってください。
今でも遅くありません。
イエス様を信じたいんです。私手を挙げる勇気がありませんでした。
しかし私はイエス様を信じたい、罪から許されたい、解放されたい、
そのように思われる方もどうぞそこから立ち上がってください。
イエス様を信じます、そのような思いを持っている方、
神様は見ておられます。
人間が見ていません。神様が見ています。
献身を決意された方もどうぞ立ち上がってください。
洗礼、
そして神様との交わりを回復したい。
今まで
私は砂と岩と両方を土台にしていました。しかし今日新たに岩を土台する決心します。
神様との交わりの回復を望みます。
そのような方もどうぞ立ち上がってください。
神様との交わりを回復し、イエス様を土台にしていきたいと思います。
今からお祈りをします。このお祈りは特に今日初めてイエス様信じます、
受け入れますと
応答された方のためにお祈りしたいと思います。祈りの内容はこのような内容です。
イエス様、私は罪人です。今まであなたから離れていました。しかし今日心の扉を開きます。
イエスキリストを心の中に迎え入れます。どうぞ私の人生今日から導いてください。
そのような内容の祈りです。
今日初めてイエス様を迎え入れたい、
そのように思われた方は私の後について声を出して祈ってください。
またイエス様がここにいるのかいないのかはっきりわからない、確信がない、そのような方も一緒に祈ってください。
またすでにイエス様を信じている方、今日新しく祈る人たち、励ます意味においてあなたも一緒にこのお祈りしてください。
手を挙げなかったけれども、
立っていないけども、私本当のことを言うとイエス様を信じたいんです、
そのような方も一緒に祈ってください。必ずイエス様はあなたの心に入ってこられます。
一緒にお祈りしましょう。
イエス様、
私は罪人です。
今まであ
なたから離れていました。
私の罪を許してください。
今日心の扉を開きます。
イエス様、心に入ってきてください。
私の罪のために十字架の上で死んでくださり、蘇ってくださったことを感謝します。
今日から
あなたが私の人生の土台となってください。心に入ってきてくださったことを感謝します。
アーメン。
続けてお祈りの姿勢をとっていただいて、先生にみんなのために祈っていただきたいと思います。堀川先生、どうぞ講壇に上がってきて、一人一人の決心のために祈ってください。
る神様、ありがとうございます。人にはできませんが、あなたにはおできになります。人は人の罪を許すこともできず、罪の誘惑を跳ね返すこともできず、死に打ち勝つこともできず、自分自身を救うことができません。しかしあなたは私たちの勝利者となって、今日この場所に立ち上がっていてくださることを感謝いたします。私はあなたを愛していると今日も語りかけてくださることを感謝します。私たちの心の扉を今日もノックしてくださって、愛する方々がそのことに応答いたしました。主よ、今心を開きます。あなただけがおできになること、私たちの魂を救い、私たちの罪と死の枷を解放し、私たちのさまざまなしがらみから私を自由にすることのおできになるあなたを信じお迎えいたしました。感謝いたします。あなたにはおできになりますから、ありがとうございます。あなたは永遠に生きてらっしゃいますから、感謝いたします。あなただけが私たちを罪と死から解放してくださいましたから、感謝をいたします。あなたの皆を賛美いたします。アーサー・ホーランド先生を解放されたあなたが、今日ここに集まった愛するお一人お一人を先生と同じように恵みと祝福を持って私たちに迫ってくださいました。あなたの約束のその真実を信じてありがとうございます。あなたの皆を褒めたたえ、心からあなたを褒めたたえ感謝をいたします。今日おいでくださいました、お一人お一人のそばに今あなたがおいでくださり、そしてそのうちにお入りくださったことを信じ、今から後も永遠にあなたが愛する方々の導き手であられ、光であられることを信じて、愛する方々をあなたの御手にお委ねをいたします。心から先生のメッセージを感謝し、その中に豊かに働いてくださった主の皆をあがめて、尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン。感謝いたします。どうぞお座りください。心から感謝をいたします。ちょうど定時になりましたが、今日の集会をこれで終わらせていただきます。皆さんをご紹介することができませんが、今日初めて来てくださった方や、本当に、何と感謝してよいか分かりません。神様があなたにこれからなさることを本当に期待して感謝いたします。今日はろう者の兄弟姉妹たちも、一緒の礼拝なんですけれども、ちょっと